聖書箇所、マタイによるイエス・キリストの福音、5章13節から16節。タイトル、創造主の光を輝かせるクリスチャンになろうと題して、宮崎先生よりメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。もう明けましておめでとうございますという挨拶で、もう本当にたくさんの方とされたと思いますので、横の方と、今までまた恵まれ様ですって、今年も恵まれましょうですね、お互いの顔を見ながら恵まれ様です、そして今年も恵まれましょう、そう挨拶したいなとですね思います一週間もいろいろなことがあって、いろんな大変なことがもうすでにあったかもしれませんけれども、その中でも主の恵みがそれぞれあったかなとですね思います。今日の御言葉を共にお読みして、そしてお祈りして始めたいと思います。今日はマタイによるイエス・キリストの福音の5章の13節から16節までですね。レジュメの裏の方にありますけれども、13、14、15、16、共にお読みして始めたいと思います。せーの、あなた方は地の塩です。もし塩が効かなくなったら、何によって塩気を取り戻すことができるでしょう。外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられる以外、何の役にも立たなくなってしまいます。あなた方は世の光です。山の上にある町はどこからでもよく見えます。またランプに明かりをつけて、それをわざわざ隠してしまう人はおりません。家の中をよく照らすように燭台の上に置きます。それと同じように、あなた方に与えられている創造主の光をみんなの前に輝かしなさい。それはあなた方が良い行いをするのを見て、多くの人々が天のお父様を崇めるようになるためです。アーメン。一言お祈りいたします。天地間を作られた創造主様、一年という月日もあなたが作ってくださり、また今週一週間もあなたが作ってくださり、私たちがその中で生活をすることができました。新年始まって楽しかったこともあれば、もうすでに大変なことが、また苦しいことがあった方もいらっしゃるかもしれませんけれども、私たちには目に見えない主のご計画の中で、それがすべて良きものへと変えられますから、主をどうぞ主に対する信頼を失わずに、今年も歩むことができますように導いてください。そして私たちにすでに与えられたその光を、今年は輝かせていく年になりますように導いてください。今からの時も主にお委ねします。感謝して、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。今年もですね、新しい年が始まりました。もう皆さんすでにいろんな目標を立てられたでしょうか。先ほど妻が賛美の前に言いましたけれども、年賀状をいただくと、私こういうこと頑張りますといろんなこう目標が書かれていたり、牧師先生はそういうの書かずに御言葉だけでボーンと出してですね、くださる方もいらっしゃいますけれども、今年は私はこれをこれを頑張りますと、そのいろんな目標を見ながら、ああこの方は今年これを目標に頑張るんだ、なるほどなと思いながら、とっても楽しい時を過ごすことができました。私たちもクリスチャンも、そして教会も今年これをやるんだ、そういう目標を立てていかないと、あっちこっちにこう行ってしまう人生になりがちです。今からちょっとですね、一つの写真を見ていただきますけれども、一つの写真は、これは私が進学校の時に行った時の学校の入り口にある一つの銅像っていうんですかね、石の門です。通称狭き門と言ってますけれども、道路の横にあって、本当に人が一人入れるぐらいのこう隙間が空いてるんです。わざと作ってあります。天国に行く道は狭いですよということを新学生に分からせるために道路の横にこういうものを建ててですね、皆さん遊びがたら必ずこう入るんですけども、右側の方を見ていただきますと人がこう立っていますけども、カバンを持っていたりとか後ろ何かを背負ったままでは通ることができませんですね。ですから教授がそれをちょっと遊びがたらいいんです言いますけれども、天国に行くときはみんなが稼いだお金もカバンも持っていくことはできないよ、着の身着のまま行くんだよ、こういう狭い道を通るんだよということをこう表してくれました。その横にもう一つこう石の石碑があって、牧師ですねなるために進学校に行きますけれども、その前にこの5つの人になりなさいということで、もう一つ写真をじゃあお願いします。はい、こういうふうに書かれています。読めますでしょうか。ちょっと漢字が出てきたり韓国語で出てきていますが、韓国語を習われている方、力を発揮してください、はい、何とかが寺と書いてますね、寺、はいはい、 信者が寺と書いてますね。信者が寺、それから博者が寺、そして、尊者が寺、尊道者が寺、そして木者が寺とこう書かれています。どういう意味かちょっと理解できますでしょうか。まあ、信者が寺というのは信徒になりなさいというですね、信じる人になりなさい。それから博者が寺、聖書を学ぶ気持ちの人がここに来なさいということですね。それから3つ目は尊者が寺、つまり清いもの、清いものを追い求める人になりなさい。それから尊道者が寺、それを伝える人になりなさい。それから最後木者が寺、それを養う人になりなさいということで、この5つの標語が学校の一番最初のあの狭い門の横に書かれています。で、1年生にはなると必ずですね、教授が皆さんここに来る前に牧師というそういうものを目指す前にあなたは信者になりましたかと教授が必ず聞かれます。つまり御言葉をあなたが本当に信じていますかですね。信じて捉えていますか。そして博者がたらそれを牧師としてそれを学んで深く学んで伝えるものになる覚悟はありますかと必ずこう聞かれるものですね。だから門をこう通っていくときに必ずこの5つの校訓を見ながら入っていくわけですけど、はい、ありがとうございました。じゃあもしイエス様がこの総愛キリスト教会に来られたら、今年私たちに何になれと言われるでしょうか。まあ、それぞれあの年賀状には私はこれを頑張りますとこう書かれたと思いますけれども、もしイエス様がここに来られて総愛キリスト教会に何々になれとこう言われるとしたら何に言われるでしょうか。まあ、いろんなことを考えることができるかもしれません。まあ、それを少し今日ですね、一緒に考えてみたいなと思っています。まあ、私基本的にこうメッセージではなんか時々宮崎はメッセージで鋭いことを言いますねと言われる時が時々あります。でも基本的には私話を聞く方が実は好きですね。あのいろんな基本的な人の話を聞いて、いろんな方とお出会いして、ああこういう人生を歩んでこられたのか、そしてあこういう悩みを持っておられるのかということで話すよりは聞く方が好きですけれども、まあいろんな教会の方と話すと生活の中で何とかしてこの方に伝道しようと思うんですけど、どうすればいいでしょうか、そういう悩みを持っていたり、今年はこういう形であの方に主のことをお伝えしたいと思っています、そんな話を時々去年あたりから聞くようになりました。そうするとあんまり私話しませんけども、あじゃあどうしたらいいだろうかなと自分の中でもいろいろ祈ったり、それからじゃあこの人が伝えようとしている人に会ったらどう伝えようかな、そんな思いにもなったりします。まあ、今日はですね、その中で私たちが創造主の光を輝かせる人になりましょうということで共に学んでみたいと思います。今日私たちが読んだマタイによる福音書の5章は三条の水訓とも言われるとっても有名なところです。まあ、何回も三条の水訓とか三条の説教という形で教会の中ではよく取り上げられる場面ですね。その中で私たちが読んだその13節から16節まではあなた方は地の塩です、世の光です、そういうタイトルがこの創造主訳聖書には出てきていました。でも新約書を見てみるとその裏のタイトルが実はあるんですね。裏のタイトル、まあ、この神学者という方々がこれを勉強してこういう箇所のタイトルをつけるならばこうつけますということで、実は裏のタイトルがあります。何か分かりますでしょうか。今日の箇所を読んでもし皆さんがタイトルをつけるならばどんなタイトルをつけられるでしょうか。ランプとつけられる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、その神学者がまとめた裏のタイトルは本当の弟子とはというタイトルですね。本当の弟子とはですから、まあ、イエス様に従っている群衆に対してイエス様が語られた教えですけれども、その中でイエス様に従う弟子となるためにはこういう姿が必要ですよ、そういうことを語られた場面であります。ですから、まあ、イエス様の弟子として生きる姿はまるで地の塩、世の光の姿として歩む姿と同じですよということを言いたいがためにそれに表しています。まあ、この裏のタイトルが本当の弟子とはということですから、イエス様に従う本当の弟子はこうですよということの一発目に今日の御言葉の13節、あなた方は地の塩ですとこう一言書かれています。まあ、地の塩になってくださいとは書かれていないですね。あなた方は地の塩ですとこうすでに宣言をされている文章を見ることができます。 ですからイエス様に従っている人々に対してあなた方はもうすでに地の塩ですよ、そういう存在ですよということを語ってくださいました。じゃあ塩とは一体どういう役割をするでしょうか。まあ、料理をされる方々は塩を使うときにこういう役割で使います。こう思い浮かべられるかもしれませんけれども、2つ役割があります。1つは料理に味をつけるんですね。料理に味をつける。私が時々こう、もう今はあまりしませんけど、昔吉屋のお弁当を作るときに卵焼きに塩を入れ忘れたときがあります。何の味もない何ですか、卵焼きをお弁当に入れて吉屋が帰ってくると、今日の卵焼き何の味もしなかったですね。思い浮かべると、あ、塩も砂糖も入れなかったな。そういうことが何回かありましたけども、塩は味をつけるために料理に入れます。そしてもう一つは腐らないために塩を使います。梅干しですね、この塩の中に使っていると何年でもこう持つそうですけども、私の家の中には今のところ5年目の梅干しがあります。食べたい方はどうぞお越しくださいですね。塩につけると腐らない役割をしますけれども、2つの役割をすることができます。じゃあイエス様が語られた地の塩というのはどういう意味でしょうか。クリスチャンとして塩の働きをするとは一体どういう意味でしょうか。まあ、その一つ目はこの世に味をつけるということです。味をつける、まあ、ちょっと考えてみると、この今この世の中どんな味でしょうか。どんな味だと思いますか。この世の中、もし皆さんが創造主だったら、イエス様だったら、この世の中何かを取ってこう味わおうと思うならどういう味がするでしょうか。美味しい味でしょうか、それとも美味しくない味でしょうか、それとも何も味がない無味乾燥としたものでしょうか。まあ、クリスチャンはそのような世界の中にあって、クリスチャンとしての味を出す必要がありますよということをここで語られています。まあ、この世の中という海の中で塩の役割を果たしていくことがとっても大切だということを語っています。海の塩水ですね、 3.5% 塩が入っているだけであんなに辛いしょっぱいですけれども、私たちもこの世の中でクリスチャンとして歩むときに、少なくてもちゃんとその味を出せば、その味をこの世が味わうことができるということを聖書は語っています。ですからクリスチャンとしてこの海というこの世界に生きていきながらも、クリスチャンとしての味を出す、つまり聖書の価値観、クリスチャンとしての価値観をはっきりと出していくことがとっても大切だということを見ることができます。また2つ目は腐らない役割をしますけれども、梅干しもですね、何年もこの塩の中につけておけば腐らないわけですけれども、この世の中もやっぱりだんだんだんだん悪い方向に向かっています。まあ、最近はですね、インターネットというものが出て、隠れていたものがすっとこう現れてきますですね。隠れて何かをしていたものがすぐにインターネットにこう現れて、不正が暴露される、不倫が暴露される、もしくは不貧困が暴露される、不誠実な姿が暴露される。最近はそのリニア新幹線の問題とか、いろんな芸能人の問題、多分インターネットがなければどこかその辺でこう話が、なんていうんですか、上がってもすぐ消えてしまったようなお話がインターネットを通してあっちこっちにこう、まあ、ばらまかれていく、そのような時代ですね。ですから、まあ、私たちが知らないだけで、この世の中でいろんな隠れたところで不正や不誠実や不貧困やいろんな、まあ、口にできないことがいっぱいこう隠れてやられているということを見ることができます。まあ、まさにだんだんだんだんそれがこれからどんどんどんどんおそらく増えていくと思います。堀越先生が書かれた世界観人生観の図を見てみると、この世の中だんだんだんだんこう斜めの方向に向かって、悪い方向に向かっていっています。まあ、食べ物で言ってしまえばだんだんだんだん腐っていく方向に向かっていく、そんな世の中に向かっている中で、私たちはクリスチャンとして何が正しいか、そしてこの世の中が完全に腐らないようにクリスチャンを通して何が正しいかを語ろうと主は望んでおられます。でも実はその塩が効果を発揮できない時が2つあります。どんな時でしょうか。塩の役割は味をつける、それからもう一つは腐らせないためにありますけれども、塩が働きをできない時があるんですね。一つ目は塩が塩壺の中に入ったままの時、何の役割をすることもできません。塩があっても塩の何ですか、この入れ物に入っただけでは何の役割をすることもできません。 塩の入れ物を水の中にポンと入れても塩が中に溶け出していかなければ何の役割もしないんですね。ですから私たちクリスチャンとしてこう集まっていることも大切ですけれども、私たちが逆に 99% 知らないこの世の中に出ていって、そこの中で役割を果たすことはとっても大切ですね。ですからある韓国の牧師は、クリスチャンはこの教会の中で集まってるだけではダメだと言われました。なんとかして教会に集まろう、それも大切ですけども、集まったら別れて、その 99% が知らないところに行って、その塩の味を出すのがクリスチャンの本来の働きだとも言われました。そしてもう一つ目は、塩に何かが混ざっているときにその働きをすることができません。まあ、今は塩に何かが混ざるということはなかなかないですね。皆さんもいかがでしょうか。塩の、なんていうの、筒をキッチンの横に置いておくと、知らないうちに何かが混ざっているということはありますでしょうか。今はほとんどありませんけど、昔は塩をこう塩壺の中に入れておくとですね、この時代ですから、まあ、砂漠の砂が入っていったり、そして特に鉱物、つまり鉄とかそういう鉱物が塩に入っていってしまうと、塩の味気がなくなってしまうそうですね。鉱物と混ざってしまって味気がだんだんだんだんなくなってしまう。ですから何かがこう混ざってしまうと味気がなくなってしまうんだっていうことを昔言われています。ですから昔の人は塩壺に入れてしっかり蓋をして何かが入らないように一生懸命守ったそうですけれども、実はそのことが今日の御言葉の中にも出てきています。今日の13節のようにこう書かれています。もし塩が効かなくなったら、何によって塩気を取り戻すことができるでしょう。外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられる以外、何の役にも立たなくなってしまいます。ですから昔の人たちは塩の壺を置いておいて、何か鉱物、まあ、いわゆる鉄とかそういう何かが入ってきて混ざってしまったものは、もうその壺から塩を出して、この道端にこう撒いてみんなに踏んでもらうしか役割がなかったということをこの聖書は語っています。そしてイエス様は、私たちが世の塩です、そしてもう一つ世の光ですとこう語られました。まあ、イエス様は塩の話と同じように、この世の中の生活は暗闇だと聖書の中に語っています。エペソの5章の8節では、あなた方は以前は暗闇の生活をしていたが、今は主を信じて光の生活に変えられたとこう書かれています。まあ、光というといろんな意味を持っています。もちろんこの12月の時にソン・ジェリン兄弟が、光は基準ですという話をしてくださいました。光は全てのものの基準になりますし、いろんな役割をします。まあ、この新約聖書のこの部分では、光というのはイエス・キリストの性格とか品格という意味を表していますけれども、この世の中では自分勝手に本能的に生きてしまう人たちがたくさんいます。自分が良かれと思って本能的にやってしまう、もしくは自分勝手にこう生きてしまう、そういう世の中で、私たちは世の光としてイエス様の品格とかご性質を表していく必要がありますとこう語っています。まあ、そのような世の光として歩むときにどうなるでしょうか。それを今日の14節と15節で聖書は語っています。あなた方は世の光です。山の上にある町はどこからでもよく見えます。またランプに明かりをつけて、それをわざわざ隠してしまう人はおりません。家の中をよく照らすように燭台の上に置きますとこう語られています。ですから世の光としてイエス様のような品格、またご性質を持って歩むときには、この山の上にある町のように、私がクリスチャンです、私がいい人ですと言って誰かに認められようと一生懸命頑張らなくても、私たちが置かれたその職場、家庭の中で知らず知らずのうちに光のように輝いていくということを表しています。ですから私たちの品格ではなくて、イエス様の品格、ご性質を持って歩むときに、そういう働きを持って歩むときに、職場や家庭の中で知らないうちに、あの人の品格はイエス様の品格だよね、まるで山の上にある町のようにだんだんだん光り出して、あの人すごいよね、何か違うよねという形で、今度はどんどんどんどん周りが私たちを認めてくださるということを見ることができます。ですからこの職場で家庭の中で認められようと思って一生懸命頑張らなくても、私たちがイエス・キリストの品格、ご性質を持って歩むときに、周りがちょっと違うよね、光のような性格をしてるよね、そういう形で皆さんが、そこに注目してくださるということを見ることができます。ですから今日のレジュメの下の方にあります第1ペテロの2章の12節では、 ノンクリスチャンの中にあって立派な生活をしなさい。そうすれば彼らはあなた方の悪口を言っていても、あなた方の立派な生活態度を見て、キリストが再び来られるときに創造主を信じ褒めたたえるものになっていると、こう書かれています。ですから私たちがキリストの品格ご性質を持って歩むときに、周りの方々が今は悪口を言ったとしても、後々になって創造主を信じ褒めたたえるものになっているんですね。なっている。私たちが知らない間にも周りの人たちが創造主を信じ、そしてああ素晴らしいよね、そういう形に自然に変えられていくんだということをここでは語っています。イエス様はこのイエス様に従う群衆に対して、人たちに対して、地の塩として、また世の光として歩みなさいということを語られました。そして最後にまとめて16節でこのように語っています。それと同じようにあなた方に与えられている創造主の光をみんなの前に輝かしなさいと16節では語っています。イエス様は私たちに語っています。私たちはすでにもう塩のような存在です。光のような存在です。残っているのは私たちはそれを輝かせることだけですと主は語っています。何かここに皆さんが一生懸命頑張って今から塩のようになりなさいとか、皆さんが頑張って光を何とかしなさいとは語っていないですね。すでに私たちは地の塩のような存在です。そして世の光のような存在です。じゃあ残っているのは私たちがそれをみんなの前に輝かせることですと、こう語っています。でも考えてみると正直難しいですね。まあこのクリスチャンが少ない日本とか、もしくは韓国も多いですけども、それでも 30% くらいですね。まあアメリカや欧米に比べると少ないですから、ビジネスの場所で、それから家庭でクリスチャンとしてそれを輝かせることはとっても難しいですね。ですから最近はこういう言葉が言われています。自分がクリスチャンであることを隠して生きる、現代版隠れキリシタン、現代版隠れキリシタンがいるという話を聞きました。まあ、実際私も大学の時に、そのミッション系の学校でしたけども、クリスチャンのなんていうんですか、サークルがなかったので作りました。作って学生が4000人ぐらいいますから、その中に 1% と思うと大体40人ぐらいですね、いるんじゃないかなと思って学校中にポスターあったんですね。クリスチャンいませんか、隠れキリシタン求むとか書きながらこうポスター貼ったんです。何人来たでしょうか。ゼロです。ゼロ大学の中にポスターを貼っても誰も来ません。でも実際なんかこうサークルでなんていうんですか、毎月1回伝道集会をするとポッと人が来て、ああ初めて来られましたか、まあ、聖書知ってますかと、あ知ってますよ、教会に通っていますよ、あそうですかと言って、まあ、隠れキリシタンをこう見つけていくんですけども、この世の中でなかなか私はクリスチャンですよということを語りながら歩むことは非常に難しいですね。ですからまあ私も進学校のクラスの時にビジネス伝道というクラスを学びましたけども、非常に難しいですね。どういう形でこのビジネスの場所で、職場で、家庭でクリスチャンとして光を輝かせていくか、とっても難しいですし、ただ座っていただけでは何にも起こらない、その場所がビジネスの場所、それから家庭の場所でもそうかもしれません。でもこの授業の中でそれが終わって考えてみたことは、私たちに2つの名刺があると思います。私たちの存在意義は、アイデンティティはと聞かれたときには、一つはクリスチャンですというアイデンティティがあります。一つはクリスチャンですという名刺があります。もう一つは誰々どこどこの会社の社員です、どこどこの家庭の奥さんですという名刺があったとしたら、皆さんどちらを、もしノンクリスチャンの方があったらどちらの名刺を先に出すべきでしょうか。私はクリスチャンですという名刺を先に出すべきか、もしくは私はどこどこの会社の社員です、もしくはこの家庭のメンバーです、こう2つの名刺があったとしたら、どちらを先に出すでしょうか。もしくは森さんの存在の大前提はどこにあるでしょうか。どちらを出すでしょうか。ここにいらっしゃる皆さんは2つの名刺をすでに持っていらっしゃいます。 I am Christian、 私はクリスチャンという名刺と、私は何とかという名刺、2つ持っています。どちらを先に出すべきでしょうか。まあクリスチャンは一生ものですね。一生もの、救われた時から死ぬまで 手に召されても変わらない。でも職場の名刺は一時期のものですね。職場に就職してから退職するまでのものということを考えれば、私たちの存在の大前提はクリスチャンだということを見ることができます。もちろんその職場が大切じゃないから辞めますってことではないですけれども、でもその大前提に私たちはクリスチャンだという名刺が一つあるということを私たちは覚えて歩みたいと思います。でもその時に私はクリスチャンですという名刺があるにもかかわらず、いやいや部長だからそれ隠しますとかですね、なんとかだからそれ隠しますっていうことであれば、それはちょっと難しいことかなというふうに思いますけれども、イエス様はその中にあってその光を輝かしなさいとここを語っておられます。ですから私たちが職場に行くときに、もしくはノンクリスチャンがいっぱいいる家庭の中にいるときに、そこはある意味宣教地ですね。宣教地、クリスチャンという名称を持ちながらもその職場に行かせてもらっている、ある意味宣教地に歩んでいくんだという思いを持ちながら生きていくことも必要かなというふうに思います。でもとっても大切なことは、だからといって私たちが何回一生懸命頑張ろうと思ってやるものではなくて、イエス様は創造主の光を輝かせなさいと語っています。だから自分で一生懸命自分の光を輝かせるんじゃなくて、私はある意味鏡のような存在ですね。イエス様がいただいた愛をそのまま反射する、イエス様がいただいた恵みをそのまま反射する、イエス様からいただいた御言葉をそのまま反射する、そういう存在で歩めばその中で輝かせることができるんじゃないかなというふうに思います。皆さんはいかがでしょうか。今年1年間、いろんなことがあると思いますけども、皆さんの周りに皆さんの光が必要なたった一人の方がおそらくいると思います。鏡というものはいただいて360度に反射することはできません。たった一方方向にしか反射することができません。で、皆さんの周りには皆さんがいただいたその光を必要としているたった一人の人がいます。360度に反射する必要はありません。たった一人、もしくは一部の方々、今年1年間周りを見ていただいて、この光をいただいた光をどこに反射するべきだろうか、どこに向けて反射するべきだろうか、そういうことを考えながら歩む1年間になりたいと思います。もしその光を輝かせるために、ああもっと聖書を学べなくちゃいけないという思いがあるならば、この毎月毎月説明員養成講座がありますけど、そこにも御言葉といろんなことを学ぶことができます。またいろんな形で聖書を学ぶことができます。大人の聖書学校、とても素晴らしいですね。学ぶことができます。また、ああ勇気が必要だ、語りたいけど勇気が必要だ、聖霊様に頼んでください。聖霊様は私たちが語るべきことではなくて、その場その場で語る言葉を与えてくださいます。またいろんな毎日毎日の恵みが必要でしょうか。デボーションをやってみましょう。ですから今年はこの創愛キリスト教会が何かイベントをして人がいっぱい来たということも大切ですけれども、皆さんが反射している光を見て、ここに何があるんだろう、ああこの反射している光を見てこういう光があるところに行ってみたい、そして多くの人たちが集まる、そういう教会になりたいなというふうに思います。皆さんの周りには皆さんの光が必要なたった一人の人がいます。ですから今年それを輝かせる年になりたいなというふうに思います。今から一つ賛美をして、それからお祈りしたいと思いますけれども、私たちの周りにはいろんな方々がいますけれども、主よどうぞそのために私を用いてください、そういう思いを持ってこの賛美をしながら歩んでいきたいというふうに思います。この賛美をしながら、私たちの周りにいるたった一人の人たちがどこにいるんだろうかということを思いながら賛美をしたいと思います。少しゆっくりめに行きたいと思います。 私たちをこの場に導いてくださっています。私たち完璧でなくても、私たちがいる職場、私たちの家庭の中で、その光を輝かせるものとして私たちを置いてくださろうと思って、私たちをその場に送ってくださっています。主よ、どうぞ私たちが今年1年間主に与えられたたった一人の魂に向かって、その光を反射するものとならせてください。私たちに力はありません。私たちに良きものはありません。ただ主がいただいたものをそのまま反射することができるような鏡として歩むことができますので助けてください。今この時間、短い時間ですけども、私たちの周りにいるお一人お一人のことを思いながら短い時間お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、主を感謝します。私たちがそれぞれこの家庭や職場に送られたことを覚えてありがとうございます。それは私たちがそのような方々を前にして、主の導きを、主の光を反射するために導かれました。主をどうぞ、私たちはすでに血の塩です。世の光です。小さいですけども、血の塩です。世の光です。主をどうぞ、その光を、塩を輝かせるものとして歩むことができますので、助け導いてください。世の中の多くの方々が主の痛みと悲しみと苦しみを訴えています。助けてくれ、どうすればここからに救われることができるだろうか訴えています。その訴えを聞いて、私たちをそれぞれの職場に、それぞれの家庭に送ってくださいました。主よ、どうぞ私たちもその主の声を聞いて、周りにいる方々を憐れみ、そして愛し、主の光を表す存在として歩むことができますように、導いてください。主よ、どうぞ小さいですけども、私を用いてください。愛するイエスのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。では続いて聖餐式に移りたいと思います。